強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今回もスタジオに税理士の金成裕光先生にお越しいただいております。金成先生、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はですね、前回途中で終わってしまった経営理念の作成についてお伺いしたいんですけれども、まあ、前回は経営理念を作成するにあたって、一つ目は志を明確にしましょうというところでお話が終わりまして、あと二つのですね、要素ということをお伺いしたいんですけれども。
そうですね、初めに言い忘れてたと思うんですけども、経営理念って三つの柱で作った方がかなりしっくりくる経営理念になりますよということをお伝えをしたいんです。で、経営理念ってよく言われるんだけども、なかなか本にですね、こういうふうに経営理念を作ってくださいっていう、そういったものってないんですよね。でも私の方法論もですね、一つの方法論として確立した方法なので、何かも参考してもらいたいんですけど、1番目は経営者自身の個人的な志ですよね。それを立ててほしいんですよ。それが前回お話をしたドラッカーさんの逸話、あとはお通夜の席の話、そのところで自分自身の志を立てていただきたいなと。で、2番目については、三本柱の2番目は組織に対する考え方ですよね。どのように組織を運営したらいいのかという、そういった考え方で、3番目が社会に対してどのように関わったらいいかという、そういった考え方ですよね。それについて今日はお話をしていきたいと思います。
はい、組織に対する考え方ということなんですけれども、どういう組織を作りたいかっていうことですよね。
内部向きですよね。
はい、
内部に対してどうやってやるかという、ビジネスパートナーも含めて、従業員さんもそうですけど、ビジネスパートナーもそうですけど、仕入れ先とか外注先とかもそうなんですけども、どういうふうに対処していくかっていうことなんですけども、うちの事務所で言えばですね、金成会計の全ての人の成長の場を提供したいっていうのが内部向けの経営理念ですよね。うちの事務所は人材育成のことについてお話をしたいと思うんですけども、人が育つ場っていうのをですね、うちは作りたいなっていうふうに思ってるんですよね。そのために成長の場を提供するっていうふうに、一は内部向けについては語ってます。で、皆さんもですね、内部に対してどんなふうな考え方で処するのかということを、ぜひ経営理念の2番目に書いていただきたいなというふうに思うんですよね。で、3番目なんですけども、社会に対する考え方なんですけど、これがですね、ものすごく最近は重視をされていて、プロダクトアウト、マーケットインという考え方はご存知、
はい、
というか専門ですよね。
はい、
はい、プロダクトアウトからマーケットインに、
はい、自らが作るものを売るんじゃなくて、市場の需要に応える製品を作るということですよね。はい、
ですよね。それを一歩進めてですね、うちの師匠の受け売りなんですけど、ソーシャルアウトという考え方をぜひ取り入れていただきたいなというのが3番目なんですよ。はい、社会に対してどのようにうちの事業が関わっていくのかという考え方なんですよね。はい、で、これはですね、今社会問題というのはこと書かないですよね。少子高齢化の問題から、将来の年金の問題から、政治がどうのこうのという問題から、いろんな問題が多分あると思うんですよ。まあ、私が関わっている障害者福祉の問題とか、そういった問題があるんですけど、そこにどうやって関わっていくのかっていうところですね。で、それに関わった上で、それ自体をビジネスとしてしまう、それを解決することそのものがビジネスだよという視点、訴訟ビジネスという考え方なんですけど、社会貢献型企業という考え方なんですけども、そこの要素をですね、3番目に入れておいていただくと、社会のみんなに支持されるような会社になりますよということなんですよね。うちの事務所で言えば、金成会計に関わる全ての人の絆となる場を提供するというふうにしてます。というのは、うちの事務所のマークにも表れてるんですけども、マークはですね、オレンジのハートと緑のハートがこの一つの円の中に入ってるという、そういったマークなんですけども、うちの事務所の居場所を提供するということは、逆を返せばですね、排除しないですよね。去年流行語になった排除するの逆、排除しない。だから、どんな人も排除しない、どんな人にとってもうちの事務所が居場所になるというところを提供したいなと。まあ、業者さんもいれば、従業員さんもいれば、今うちの事務所にうちの知的障害の子もシュレッダーをやりに来てますけども、ああいう子でもですね、 あとは職員の方にひょっとしたらこの仕事がなかなかうまくできない発達障害のような特性を持っている、まあ、そういった方も排除してないで、全ての人の居場所になる場を提供したいというところがうちの事務所の3番目の経営理念ですよね。孤立社会、分断社会って言われてますけども、あと他人にこう関心がないというか、そういったものに対するアンチテーゼとして3番目に挙げてるということですよね。だから皆さんもですね、身近な社会問題、どういった社会問題に対してうちの事務所が関わっているのかと、つまり社会からどのように覚えられたいかというところに直結すると思うんですけども、外向きの経営理念の表明として3番目には社会に対してどのように処したいかということをぜひ書いていただきたいなと思うんですけどね。
そうですね、はい、今その例えば中小企業って経営環境厳しいってお考えの方たくさんいらっしゃると思うんですけど、おそらくそれは厳しいっていうのは事実だと思うんですけど、だけど別の考え方をすると、今金井先生がおっしゃった社会が求めているものに合ってないことをやってる可能性があるんですよ。
その通りなんですよ、
はい、だから例えば社会の欲しいものを自社の事業と組み合わせたらそんなに経営環境厳しくならないんだと思うんですね。
ソーシャルアウトの視点を持てばですよね、
ええ、だから例えば今求人がすごく大変だっていうことなんですけども、例えば求人するときにハンディキャップのある方とかって雇わなかったりしますよね、うん、雇わない会社もあると思うんですけど、でも自分の会社はハンディキャップのある人も働ける職場ってことにしたら、働きたい人いっぱい現れるかもしれないですよね、
う
ん、
そうですね、
はい、
車椅子の方は頭は大丈夫ですから、うん、ですから普通の仕事ができるはずですよね。知的障害の子はうちの子のようなやっぱり難しいことはできませんけども、きちんと同じことをずっとやるってことは得意なんですよ。だそういう特性をちゃんと捉えてやるっていうのが社会問題を解決する、でそれが儲かることにつながるという、そういった発想法ですよね。
そうですね。で渡辺幸義さんがおっしゃってたんですけど、例えばハンディキャップのある人って国から補助金をもらう立場だったけれども、うん、雇用することによって逆に今度は税金を払う側になるという考え方をしてて、それもすごく社会貢献になるなというふうに思いますね。
そうですね。さらに言えば、ね、ハンディキャップのある人をちゃんと会社の中に踏み入れて戦力になるようにみんなが支援する体制を整えることが会社が儲かることにつながるというふうに今の時代は私は思ってるんですよね。
そうですね。そういうスキルって言いますか、はい、組織として体制があるっていうことはすごく強みになりますよね、
うん、そうですよね。うちの子のような知的障害の子が仕事の仕組み、仕事の流れが分かるということは、普通一般の健常者にとっても分かりやすい仕組みなんですよ。ということは生産性が上がって儲かるということになりますからね、はい、
例えばちょっと名前忘れちゃったんですけど、やはりある会社の方がひな鳥が働ける職場にすると働ける人いっぱい増えると、だからなんか強い人だけを会社残しておきたいじゃなくて、経営者って優秀な人を会社を置きたいと思うけど、そうじゃなくて一番その弱い人に合わせて職場を整えたらすごくたくさんの人が働けるとおっしゃってたんで、
はいはい、
カナリア系だった確かごめんなさい
人間はね262で分かれて最上位と中位とあと下位にこう分かれるって言うんですけども、この下位の人たちに合わせた優しいこの職場体系、仕事の体系を作ることによって全てが上に上がっていくという考え方ですよね。
そうですね。
これね、下2割を排除しない、下2割を生かすということがやっぱりどんなに会社にとって重要かということですよね。まあそれはまあ余談になりましたけど、うちの経理の3番目ですよね。そこのところがやっぱり大事にしているところですよね。
その考え方は顧問先の方にもすごくいい影響を与えますよね。
そうですよね、はい、どうしてもですね、優秀な人だけ集めて少数生作りたいっていう考え方が多いんで、でもちょっと時代遅れなんですよ、それってね。昔のジャイアンツ弱かったじゃないですか金に物を言わせて、巨人ファンですけども、あのね、4番バッターを集めて弱かったでしょ。だけどいろんな選手がいる、この足が速い長打けど長打力がないとか、
そうですね、
癖者とかそういったものがいるチームがやっぱ強いですよね。
そうですね。巨人は4番バッター集めすぎた時期ありましたよね、
はいはい、多様性こそがやっぱり力の源だということがおそらく今の時代の流れというか真実じゃないのかなというふうに思うんですよ ね、
うすよね。こういう時代こそそういうスーパーマンだけを集めるんじゃなくて、ダイバーシティを上手に即戦力にするノウハウっていうのは、
うん、そうですね、
経営者に求められる時代だなと。
義務ではなくて戦略でやれば、うんうん、おそらくもっと儲かることができる、
うん、それがソーシャルアウト
だと思うんですけどね、
はいはい、なんかすごく感動しました
ありがとうございます。
ということで時間になりましたので、また経営に関するノウハウを来週お伺いさせていただければと思います。金井先生、今週はありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し、最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。